エコノミーニュース。
おはようございます。音声配信の今がわかるラジオクリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティのかぐわです。毎回ゲストの方をお呼びし、クリエイター活動やその生き様などについて話を伺うゲスト会。今回のゲストは表現者アーティストである有村光也さんです。それではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは。
はい、ご無沙汰してます。
そうですね、お久しぶりです。
お久しぶりです。最近寒くなりましたけども大丈夫ですか？
はい、寒さには弱い方ですけれども、
はい、
頑張っております。
でも今度のね、公演は結構寒いところじゃないんですかね？
あ、そうですね、12月の公演なので寒さはしなければならないと考えていますけれど、実は音に割とシビアにやっていこうと思っているので、上演中はエアコンを切るんですよね。だから、はい、それでお客様には防寒対策をしていただいた方がいいかもしれないと考えています。
なるほど。その講演の話は後半に詳しくお伺いさせていただきますので、ではまず簡単にすみません、自己紹介の方からお願いできますでしょうか？
はい、有村光也と申します。私はですね、2001年から芸能界に入ったんですけれど、2005年で契約終了しまして、それからはフリーになっております。でそれ以前に、割と物心ついた時から舞台に立っていて、1991年に自分のユニットを立ち上げました。アートパフォーマンスユニットでエトインテラパックスと言います。そのユニットの主催をしておりまして、もうそうだな、お金をもらって舞台に立つようになってから40年目になります。休み休みでしたけど続けてまいりました。そんな感じで、現在に至ります。
はい、よろしくお願いします。いや本当に今日はまさにアーティストの方をお呼びして、実は私むちゃくちゃ緊張してます。
そうなんですか。いや私もでございます。
いいとんでもないです。よろしくお願いします。で、有村さん、すいません、プロフィールの方、経歴の方ですね、お調べさせていただきまして、前半はですね、アーティストこの生き様についてですね、いろいろとお伺いしたいと思うんですけども、本当に芸歴長いんですね。
そうですね、長いですね。そうだな、舞台役者になりたいみたいなことを漠然と思ったのはすでに小学校6年生の頃で、でその時にそう思ったら、とりあえずなんていうかな、やれることは全部やっていこうと思って、まずはその小学校の文化祭で演劇を選んで演劇やるとか、そういったことからずっと始めていて、ずっと演劇部でいて、で同時に音楽も並行してやっていて、で音楽は3歳からオルガン、4歳からピアノを弾いていて、ずっとそれも続けていて、バンドなどもやってきたような感じで2つ並行してずっとやってきたんですけど、高校を卒業して進学するときにもう演劇は割ともうやりきったなって思っていて、市民劇団に入ったりね、どっかその自分の地元のプロの劇団一つしかなかったところがあるんですけど、鹿児島県出身なんですけど、でその鹿児島県の担当の向こう側の市内の方にフェリーで通って、参加したりとか、割とがむしゃらにやってきてたので、特に大学に行って演劇を勉強することもないだろうなと思って、で進学するなら音楽だなと思って音楽の学校へ行って作曲理論、作曲学理を、専攻して勉強してたら、なんかやっぱりずっと演劇やってきた人間なので、ちょっとなんていうんだろうな、渇きみたいなのが出てきて、やっぱどうしてもやりたいなって思っていろいろな劇団を見て回って、当時、そうだな、その当時は、私が高校ぐらいの時までは第三世代って言われる演劇が盛んだったんです。夢の遊眠者さんとか劇団30丸さんとか
の、ね、
そうなんですよね。でその第三世代は非常に新しかったんですけれども、その次は何だろうって考えてた時期だったんですよ、20歳ぐらいの時ね。あ、もうちょっと若いか、18、19の時か、 で、その次の劇団が何かないかなって探していた中で、見つけた2つの劇団に、何ですかね、オーディションを受ける、何ですか、応募したんですよね、四つ組に、はい。で、履歴書を出したら、お返事いただいた、早くお返事が来た方のオーディションが早くあって、で、オーディション行ったら、その場で合格してしまって、で、その日から稽古に参加することになって、で、次の公演を見に行こうと思って買ってたチケットがあるんですけど、その公演に自分が出ることになってしまったっていう感じ、そう。で、そこからずっとその劇団にいたんですけど、で、その劇団に4年ほどいまして、で、4年の間に、演劇の作り方っていうかね、工業の打ち方ですね、どうやって作っていくのかっていうのを、その知ることもできて、それから、大勢で舞台に立つ時の立ち方とか、まあ、いろいろな、プロとしての舞台の上で何をすればいいかとか、いろいろまあ勉強することが多かったんです。いろんな役もやらせてもらったし。ですが、その劇団では主演女優さんが決まっていて、で、どうしても主演になれないんですよ。で、これ以上何か学ぶことがあるとしたら主演になって、で、主演として得るものがいろいろあるだろう、学ぶことがあるだろうと思うんだけど、そこはいけないんだから、もうしょうがないなって、もう勉強しきった感じがあるなと思って、いろいろな他のね、外部のワークショップに出ていたら、まあ、それもそのコンテンポラリーダンサーとか、まあ、演劇関係とかいろいろワークショップ出てみたんですけど、宮城聡さんっていう、今静岡の、劇場の芸術監督になってらっしゃる方が、自分の劇団を旗揚げするので来てくれって言ってくださって、その、宮城さんのワークショップに出てたのをきっかけにですね、で、呼ばれて、で、旗揚げメンバーになって企画の段階から参加して、そこに2年いて、で、これまたそのちょっと、もうちょっと面白いことがしたいなって思い始めたので、自分のユニットを組んで、そこを、宮城さんのところを脱退して始めたのが91年でした。
うん、それが今の、エトインテラパックス、
ね。あ、そうです。
あー、すごい。なんか、本当、私が聞く限りでもすごいなんかドラマチックな。しかも、日本全、いろいろとこう鹿児島だけで話すんじゃないですよね。これ日本全国ですよね、今の話を聞
いて。はい、そう、鹿児島出身ですけれど、はい、進学はもう東京だったので、そこからあとはずっと東京で活動していて、で、2000年くらいまで東京でずっとやってたんですけど、エトインテラパックスの大きな公演をやってたんですけど、はい、劇場でいうと青山スパイラルホールさんとか、新宿パークタワーホールさんとか、割と大きいところでやれていたんですけど、やっぱりね、なかなか助成金が出なくなっていく時期なんですよね、その頃って。で、それまでは芸術文化振興基金さんとかセゾン文化財団さんとか、割と大きなところから800万円とか1000万円とか大きなバジェットをいただいて作品を作ることができてたんですけど、だんだんやっぱりこう、なんていうかな、お金がこう出なくなっていくんですよ。日本のその、なんですかね、割り振り的にそう、芸術にあんまりお金かけないようになっていったのか分かんないんですけど、それで、相方、2人でエトインテラパックスってやってたんですけど、相方が辞めまして、やっぱりしんどかったのもあると思うんですけど、それと彼は、小林秀夫の研究に没頭したいっていうことで、それで辞めていかれたので、で、しばらくもうじゃあちょっと他の仕事に専念しようかと思って舞台を離れてたんですが、その間に芸能事務所に所属していて、で、5年間芸能人としてというかね、タレントとか俳優とか、CM とかね、そういったことをやっていたんですけれど、それと同時にですね、相方がいなくてもできることを演出とか、あとやっぱり自分音楽の方にもいたので、音楽系での動きをいろいろしていまして、で、その バンドさんの演出、舞台演出をやったり、その全部セットとかね、うちのエトインテラパックスで作るあのスタッフさん、うちのユニットのスタッフさんで作ってもらって、私がそのバンドのライブの中にも出演するみたいな、仕掛けのものを作ったりですね、その絡みでオープニング映像、映画を、短編映画を作ったりとか、そういったこともやっていて、あとワークショップをやったりですね。で、2005年ぐらいから、朗読をベースにし出すんですけど、でまあ、それはなぜかというと、それまでエトインテラパックスってセリフが一切ないし、実は芝居だったんですよ。
あ、そうなんですね。
全くセリフを喋らない人物が、だけど1時間ぐらい舞台の上に一人で立っていて、で、まあ、踊るわけでもないんですよね。で、
はい、
それでその装置とか音とか、あとテキストとか、いろいろその人間の周り の舞台の上のこととか、さまざまなものと一緒に時間を作っていって、で、その、もう動いたり踊りのようなことは、コンテンポラリーダンスのようなことはするんですけれど、それが時間軸になりえないので、きっかけがすべて外 の照明の移り変わりとか、そういう音のきっかけとか、その立っているキャラクター、自分のねキャラクター の芝居 その心の動きのきっかけとか、そういったものすごく漠然とした、つかみにくい微細なきっかけを紡いでいくようなステージだったんですけど、で、それはどうしても客席側からその全体を操作するというか、全体を指揮する人がいなければ完成しないんですよね。私が舞台にいるから、私は見れないので全体を、はい、で、それを相方がやってたんですけど、で、相方いなくなると時間軸がなくなるんですよ。要するにその、例えば、まあ、歌を歌ってる人はその歌とかで時間ができていきますよね、刻みが、
はい、
で ダンスやってる人はたとえ音楽がなくてもダンスの動きで時間が刻まれるじゃん、
はい、
役者さんはセリフで刻んでいくでしょう、時間を、
はい、
しかし私はその何も寄って立つところがないので、他のファクターとしては、
うん、
だから時間軸を失ってしまったので、で何か軸を立てなきゃいけないんだけど、単にね時間を刻むだけの意味での軸ですけど、その時に音楽すればいいじゃないですかっていう意見もあったんですが、そうじゃないと、そうじゃないもので、今までエトインテラパックス自体、自分ができる舞台上でできることの中で一番難しいことをしようと思って追求した結果だったんですけど、で、これまでにない表現方法、新しいメソッドで舞台に立ちたいと思ったのがきっかけで始めているので、ここで軸を音楽にしてしまったらちょっと違うなと思いまして、で、テキストを読むんだけれども、それはセリフではなく、そのテキストだけで感受できる何かを紡ぎたいわけでもないという形で、単に時間軸としてテキストを添えていく、テキストとしてテキストを据えていく作品を作ってみようと思って始めたのが、実は朗読主体の作品の始まりだったんですけど、それはあくまでも私、世間一般でいう朗読ではないなって思っているんですよ、自分では。ですが旗から見ると物語読んだりしてるわけだから朗読に見えてしまうんですけど、ですがそのストーリーを語って聞かせるっていうことがしたいわけではなくて、全体の演出で世界観を作り上げていくということが自分の目的だったりしまして、なので読むテキストはですね、なんか論文だったりで、なんなら取扱説明書とかでもいいなと思って
そうなんですね。
年表とかで、それをどう見せるかのお話でして、で、私一旦鹿児島に帰ったことがありまして、体を壊して、いつ頃からかな、それまではずっとそんな形で東京で、 なんていうかな、一人でもできる作品を作ってきてたんですけど、ちょうどそのプロダクションとの契約も切れたので、一旦、まあ、体も壊したということもあって一旦あの郷里に帰りまして、でそこであの俳優塾を作って若い子にお芝居を教えてたんですよ。でそれをしながら自分の作品を作りまして、初演がいつだったかな、2011年にですね、あれそれよりも前にあるような気がするな、まず2008年、鹿児島にいながら2008年に東京で公演してるんですよね、はい、一回。で、それ、鹿児島でも CM に出たりテレビに出たりしながら俳優塾もやって、2011年にそうだ、鹿児島で耳なし芳一を初めてやったんですよ、お寺で、はい。で、その年の10月にプラントアニマルっていう作品を初演していて、これは熊本でやってまして、
はい、
でそれがあの三木茂雄さんという解剖学者の方の書いた論文を読むというものなんですけど、それはですね、あのちょうど時期的に、東関東大震災があった頃なんですよ。で、あの大きな災害の後にアーティストとして自分は何を問うべきかというか、何を語っていくべきか考えますよね、やっぱりね。
あ
の普通の人でもほらものすごく影響を受けるじゃないですか、
はい、
あの被災を経験した方はもちろんですが、
はい、
そのテレビというかラジオとか報道とかで見て、あのたくさんの方が一瞬にして亡くなる様子を見ているわけじゃないですか。でそうすると影響を受けないわけがないし、でこれまでも例えばあの榊原生徒の神戸小6児童殺傷事件みたいな、あの大きな衝撃的な事件があると、それをテーマにエトインテラパックスとしての回答みたいなものを作品にしてたんですけど、でやっぱりこの大震災についても何かしらかあのコミットしていき行くべきだと思ったので、で自分がその時できることとしては、多分これは命の話しかできないなと思いまして、命の尊さを語っていくものにするときに、そのテキストとしてふさわしいのが三木茂雄さんのその海呼吸古代継承っていう本の中にあるあの第3章だったかな、植物的および動物的っていう章があるんですけど、そこのところが非常にふさわしいと思ってそれを取り上げることにしまして、それでタイトルをプラントアニマルということにしたんですけれど、でその先ほども申し上げましたが、解剖のその論文の内容を読み聞かせたいというよりは、それはそのテキストで書かれていることは一つのファクターでしかなくて、でそのそれをじゃあ舞台上で誰が語っているのか、でその作品はどういうものなのかっていうところが一番大事だったんです。でその当時 AI のね、 Siri ってあの iPhone に入って、でそのまだAI が本当に出始めたばっかりの頃だったんですよ、
はい、
でその Siri にね、あの聞いたら生きるって何だろうって聞いたらこう答えたよっていう文言がチラシに書いてありまして、でそれをあの元にですねやっていくんですけれど、であの私そのパソコンにテキストを打ち込んでパソコンの画面を見ながら朗読してたんですよ。で当時多分朗読って言ったらテキストを紙に書いた何かでらっしゃるんですけど、はい、皆さんそんなあのパソコンを読み上げてる人っていうのも珍しかったと思うんですよね、うん、まずね。それだけじゃなくて読みながら自分で音を出してたんですよ。今も自分で検索してますけど、あのよいしょ、ですね、まずその目の前にあった日常が一瞬にして消えたっていう出来事だったと思ってまして、あの大震災で、まあそれまで 当たり前だったことが、
はい、
まあ、普通の日常として皆さん幸せに暮らしていらしたところが、はい、一瞬にして流れていってしまう、燃えていってしまう、そういうものだったろうなと思いましたんで、そのね、まずネット上にあるあのフリー音源をいろいろ聞きましてね、たくさん聞きまくりまして、で不思議なことにその当時ですけどね、
はい、
その当時だから2011年ですね、フリー音源として自分で録音した音源を上げてる人たち、その匿名で自分が録音した音源をフリーで提供してる人たち、まあ、たくさんいるんですけど、彼らが録音している音がほとんど日常の音なんですよ。例えば鳥が鳴いているとか、なんかボイラーが回ってる音とか、電車の音とか、人の雑踏とか、動物が鳴いてたり、なんかそういう家庭のね、台所の音とか、なぜか皆さん日常の音をそのフィールドレコーディングしていらして共有してらっしゃるんですけど、でしかもそれを無料で提供してるんですよね。で自分は匿名で無料で出しているということは、おそらくその自分が良いと思ったものを多くの人に共有してもらいたくて無料で提供して、これお気に入りだから録音するわけじゃないですか、当然。嫌いな音なんか取らないでしょ、普通ね。で、好きだから取っていて、それを、ウェブに出してるわけですけど、はい、で、そういう、なんていうかな、みんなが大事に思っている日常の、断片が音として切り取られて、たくさんネット上にあって、それをまた不特定多数の人が、これいいなって思ってダウンロードして聞いたりしてるわけでしょ。で、その大切なものたちをお借りして、三木茂雄さんの論文読みながら、途中途中でその SEU として入れながら、その、最後まで読むんですけど、で、論文の中でも、なんていうか、演出として、ここの部分は合成音声に読ませた方がいいだろうなとかね、いうところが何箇所かあるので、でパソコンから合成音声も出しながら、合成音声が話して私も話してっていうシーンなどもありながら進んでいくんですけど、で一番最後は論文終わった時にそれまで出していた SE を全部音楽として構成して、それからその合成音声もね出しながら音場を作って、最後はそのライブみたいな形にしていって、なんていうかな、カタルシス、浄化作用を得るみたいなようにすれば、そのなんていうかな、あの大きな出来事が、あの悲惨な出来事が消化してくれるかなって思った感じで作った作品だったりしまして、そういうことをずっと やり続けてますね。でそのプラントアニマルはその初演がですね、熊本だったんですけど、その後また2013年に鹿児島県でもやってまして、はい、で、耳なし法師自体も2011年の後に、今度翌年の2012年に大分県竹田市で竹田アートカルチャー2012というイベントに招聘されて、そこでヘキウンジさんで、やらせていただきました。でこの耳なし法一もですね、耳なし法一というそのあれは怪談として有名なお話ですけれど、その怖がらせようと思って読んでいるというよりは、法一っていう希代の琵琶の名手が 悪霊に見入られるほどの腕前のミュージシャンだという捉え方をしていて、
うん、
その非常に才能あふれるミュージシャンの末路がこうでしたっ っていうお話だと思ってやろうと思ってます。でそれをその今回はですね4回目の耳なし法一なんですよね。実は
そうなんですよね。もう本当に古くからやられてますよね。
最初は2011年ですもんね。でそれであそのいやそれより前にありますね、東京の三鷹市で、三鷹精神亭で一回やったのが初演でしたね。3年かな。もう自分のことよく覚えてない
今回はで、今年の12月14日に行われると、概要欄に公式、URL 書いておきますので皆さん、ぜひ、チェックしてみてください。
ありがとうございます。でその、はい、今回の、耳なし大市も、はい、目黒区の万隆寺で行うんですけど、はい、テキストはほぼ同じなんですが、
はい、
それ以外の演出がやっぱりその会場によって全然違うんですよ。まあ、基本的には同じですけども、その会場に合わせての演出が施されていて、で今回は万隆寺さんなの で万隆寺さんならではのものにしようと思いまして、で万隆寺さんってご本尊の他にも弁財天を祀ってらっしゃるお寺なんですよ。山手七福神という七福神をそれぞれ祀っているお寺とか神社とかがありまして、で万隆寺さんはたまたまその弁財天を扱っていらっしゃる祀ってらっしゃるお寺なんですが、弁財天は皆さんご存知のように芸術の神様なので芸事の神様なのでそこでやらせていただく以上は弁財天に捧ぐという気持ちで作んなきゃ罰が当たるなって思いまして、で今回はだから耳なし法一デディケイテッド2弁財天っていう名前で、その芸事とはこういうものだと、まあ、それはちょっとおこがましいけど、エトインテラパックスの思うその万隆寺でもの耳なし法一はこういったものだっていう提出の仕方に、していきたいなと思ってやってるところです。
いやそうなんですよ。だからそういうこのサブタイトルにはそういう意味が込められてたんですね。
そうですね、毎回サブタイトルはねちょっとずつ違うんですよね。
はいはいはいはいはい、はい、いやこれちなみにの公式サイトの写真はこれは別の場所ですか？
あ、これはですね、はい、夢の島植物
園。あ、そうですよね、そうですよねなんか屋根がありますもんね
そうですね、これはそうなんですね。エトインテラパックスリーディングのシリーズで、はい、そのとにかく本を読んでるぞっていう感じで、そのパッケージとしてアイコンを作ったんですけど、耳なし法一のっていうよりはね、エトインテラパックスリーディングっていうリーディングプレゼンツっていう枠の中で の表紙写真にしてありまして、なのでこれはですね随分古いお写真なんですけどね。
うん、でも今度の万隆寺さんはこう天井には今度龍が見守ってるということですよね。
そうなんですよね。
うん、
万隆っていう、言葉はその龍が空に飛び立つ直前の状態を表しているらしいんですよ。
はい、
例えばその飛び立つ前に地面にいてこうガーッとトグロとか巻いてものすごい力を蓄えてジャンプするっていう、
うん、
寸前の状態が万隆っていうらしいんですよ。でその名前を冠しているお寺さんですから、でそれを割と大事にしながら作ろうとしています。でこの耳なし法一って皆さん法一さんが主人公だと思いますでしょう。当然、
はいはい、
ストーリーの中では法一さんが当然その主人公なんですが、実はうちの耳なし法一は入れ子構造になっていて、その法一を語る誰かっていうのがいまして、その誰かにまつわるその時間が作品になる。要するに主人公が他にいるんですよね。で、はい、その主人公がその耳なし法一初演の時は精神亭でやったので精神さんっていう名前だったんですよね。でその後は明生さんっていう名前だったり、碧雲寺だったら碧雲さんっていう名前でやるんですけど、今回は主人公は万隆さんです で、万流さんが耳なし五一を語るっていうその2つの構造 で、エトインテラパックスらしくセリフではないところでそのイデコ構造の外側の部分を語っていこうと思って作ってます。
いやー、なんか聞いてるだけだとわからないから確かに見たくなりますね。
見ると何の、はい、なんていうかな、何の抵抗もなく普通に見ていけると思うんですけど、ただ耳なし芳一を読むだけではないんだよっていうことを知っていていただけるともうちょっと面白がっていただけるかなって思いますね。ただほら皆さん朗読ってあの、
はい、
が小さい時からあの国語の授業で本を読まされたりしているわけだから、朗読はみんながすぐにできるものだろうと思ってらっしゃると思うんですよね。で、これまで世の中にある朗読のほとんどはそのアナウンサーさんがテキストを読んだりね、朗読の本を、ね、読んだり、まあ、朗読家という方もいらっしゃるし俳優さんが読んだりもしますけれど、大概何か あの本を誰かがずっと読んでいらっしゃるというイメージだと思うんですよ。で、最近は朗読活劇みたいなものも出て、こう本を持ってセリフを読んでるんだけどもいっぱい動いたり音楽が入ったりこう剣劇があったりダンスがあったりっていうのを交えながらやってらっしゃるエンターテインメント性の強いあのあなんていうかアミューズメントとしての舞台みたいな感じのものもありますけれど、私らがやろうとしているのはやっぱり、まあ、アーティストですからね、アートの枠の中でその表現として、作品を作っていこうとしておりますので、それまでのセリフがなかったエトインテラパックスらしくその文字で書けない部分を表していく、セリフではない部分を表していく、おとりではなくない状態で表していくっていう、そのなんていうかな、その構造の上のメタな部分を、認識して感受して楽しんでいただければなって思ってるんですけどね。
いやー、これは楽しみですね。この番組を聞いてくださる方にはそういうなんか芸術とか表現とかものすごく好きな方いらっしゃいますので、はい、多分刺さる人も多いと思います。いやー、楽しみですね。これは公式サイトでもう、ご購入まで OK なんですよね。
はい、ですね、予約を取っていただいた方がいいです。
あ、なるほど、はい、
当日券受付で売っている当日券があります。で、前売り券というのは、はい、予約という形で発行します。それで、
あ、なるほど、
はい、エトインテラパックスの、公式ブログにも書いてありますし、Facebook ですとか X にも書かれているんですけれど、はい、トップに固定してある私の投稿に応募方法というか予約方法が書いてあります、はい、で、エトインテラパックスの info@eitp.org というメールアドレスに、その夕の部がいいのか夜の部がいいのか2回公演、ね、っていうことを書いてお名前と一緒に送っていただけると整理番号が発行されます。で、当日来ていただいて整理番号順に購入場していただけるような形でして、で、まあ、本堂ですから席数があんまり取れなくて、で、その限りがあるので、その予約を取って番号早い順に良いお席、自分のお好きなお席に座っていただくということになるので、はい、予約はですね、前売りの方、学生の方も一般の前売りの方もご招待の方もみんなメールで予約をしていただいて一律に早い順に入場していただくようになります。で、予約を取っていらっしゃらない方は当日来てももちろんチケットは当日券はあるんですけど、それは当日券枠で前売りの人が入場してからの順番で、当日チケット買った順番に入るというようになるので、やっぱりね、見やすい席とか、あと座布団つらいなとか、そういう人はぜひ予約を入れていただければなと思います。
はい、ありがとうございます。まだまだこれからお話聞きたいなと思っているんですけども、お時間も来ましたので、最後にリスナーの皆さんに有村さんからこう何かメッセージや伝えたいことなどお願いできますでしょうか。
はい、まずその今お話ししました耳なし芳一の講演がですね、 12月14日日曜日に行われます。正式なタイトルは、エトニテラパックスリーディングプレゼンツ、耳なし芳一ディディケーテッドトゥ弁財天です。で、12月14日の夕の部と夜の部がございまして、それぞれ開演が16時と19時です。それで先ほど申し上げましたように、あらかじめメールで予約をしていただけましたら、整理番号を発行できますので、ぜひ皆様ご予約ください。あ、チケット料金は当日は4000円ですけど、ご予約いただいたら3500円で、で、ご来場の皆様全員にですね、プレゼントが用意してあります。これは、内緒で、当日まで、お楽しみにしていただければと思います。で、私はこの公演に行こうってお客様が思った時からお話は始まってると考えているんです、実は。で、その方がどんなものだろうと考えたり、予約をなさる時のお気持ちとか、ね、どの会に行こうかとかね。で、またはその最寄り駅について、巌流島で歩く道すがらとか、会場に入って、客席で待っている時とか、すべてにおいてもう、お話は始まっている。すべてがあなたの物語ですという考え方で作品を作っていますので、そんな感じで楽しんでいただけたらいいなと思います。それと、世の中にあふれているたくさんの舞台作品は、ほとんどが娯楽によったものが多くて、で、お客様側でもその場に行って何かを与えてくれるのを待っていらっしゃる方がほとんどなんじゃないかなと考えまして、で、いろいろな感動できる要素、情報を浴びるように鑑賞するのではなく、美術作品のようにその作品の前に立って、観客が何を読むのか、この作家は何を表そうとしているかとかね、そういったことを自分から取りに行くという喜びを知っていただければなと思って作品を作ろうとしています、いつも。で、今回もだから普通に耳なし芳一の朗読としても楽しめますけれど、先ほどちょっと説明が過ぎたかなって反省してますけれど、場所に来てこれはどういうことなのだ、あ、こういうことなのかっていう気づきとか、言葉で語られていない部分の印象をご自身の観客の方の心の中に持ち帰って熟成していただいて、何年も味わっていただけるものになればいいなと考えています。ぜひお越しください。
私も楽しみになってきましたね。もう今から始まってるということですね。
そうですよ、もう今から始まってます。考えてください、いろいろ。
はい、ありがとうございました。本日のゲストは表現者、アーティストの、有村光也さんです。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。